イエス・キリストの恵みによって救われたクリスチャンたち、彼らは、そして私たちは、新しい人生を生きるために生まれ変わったものである。そのことを我々前回学んだんですが、皆さん覚えていらっしゃいます？私たちクリスチャンというのは新しい人生を生きるために生まれ変わったんです。これまでの生き方とは違う新しい生き方をするものとして私たちは生まれ変わったんであると。そのような人へと神様があなたを作り変えてくださったんだと。それが救いなんだと聖書は私たちに教えてくれました。ですからパウロは救い主イエスを見上げたときに、あの十字架を見たときに、あの復活を覚えるときに、彼が引き出した結論はこうでした。この方のために、この方のためだけに私は生きていこうって。そのパウロは、あなたも同じように生きましょうと、そのように勧めをなしたわけです。で、私たちは前回、新しく生まれ変わった人、つまりクリスチャンの新しい生き方について学んできました。我々どんなふうに生きるのかって。で、繰り返しますけれども、そのように生きたから救いに預かるんじゃないんです。救われたからこのように生きるとパウロは教えるわけです。そして御言葉が教えるんです。神様があなたを罪から救い出してくださり、新しい命を与えてくださったとするならば、あなたはこういう生き方を実践しているはずだというわけです。3つのことを我々は前回示しました。1つは、神を愛するという生き方です。そういう人にあなたは生まれ変わったんだと。2つ目に、神を信頼する人へとあなたは生まれ変わったと。そして3つ目に、神を恐れる人へと主はあなたを新しく生まれ変わらせてくださったんだということを見たわけです。もちろんその学びはまだしていませんけれども。で、前回私たちが見たのはこの神を愛するということでした。そしてどんなふうに神が愛を期待していらっしゃるのか、どんな愛を神様ご自身が私たちに望んでおられるのかと、そのことを我々は知るためには、私たちの模範であるイエス様を見ればいいわけです。主イエスキリストを見るときに、私たちはどのような愛を父なる神ご自身が我々に期待しておられるのかがはっきりします。私たちが見てきたのは、それは主イエスキリストが十字架にかかってご自身の命を捨ててくださったという犠牲を見るときに、犠牲の伴った愛を主は当然望んでいらっしゃる。喜んで主のために犠牲を払おう。ですから、主を私は最も愛するから、私のすべてのものはもちろん主のものだけれども、私のすべてのものをもってこの神を愛そうとする、その犠牲の伴った愛、それが神が望んでいらっしゃる愛だということを見てきました。もう一つ我々が見たのは、喜んで主の御言葉に従っていこうというその愛でした。主イエスキリストが父なる神の御心に従順に従われたように、なぜなら父なる神を愛しておられた、そのような形で愛を示されたように、私たちも同じように父なる神の御言葉に従いながら、御心に従いながら生きることによって私たちの愛を示すことができる。そういう愛を神は期待していらっしゃるし、そういう愛を持って神を愛する者、生きる者へとあなたも私も生まれ変わったんです。ですから、誰か別の話をしているんじゃないです。他人の話をしているんじゃないです。イエス様を信じになっていらっしゃるあなたの話です。いいです。信仰というのは、救いというのは、そういう人に神があなたを作り変えてくださったということです。ですから、もし私たちのうちにこういった歩みが生まれていないとするならば、我々はその信仰自体をもう一度吟味する必要があります。救いは神が与えてくださるものであり、そしてこの救いをいただいたものはこういった人へと神ご自身が作り変えてくださるということ、そのことを我々は繰り返し学んでいることです。間違いなく共通の兄弟姉妹たちはこのように生きていらっしゃると思います。心から主を愛して主に喜んで従っていらっしゃる、主の御心に従っていこうという強い願いを持って歩んでいらっしゃる、そのように歩んでいらっしゃると思う。 でもひょっとしたらこの中の誰かはただ御言葉を聞くだけであって、それで終わってしまってるかもしれない。で、皆さん、あなたが思い出さなきゃいけないことは、神はあなたを新しい人に作り変えてくださったと。それはあなた自身が新しい歩みを始めるためにです。あなたが新しい人生を生きていくために、新しい歩みをするためにあなたは生まれ変わったんです。救われたというタイトルをもらっただけじゃないんです。救われた人としてあなたが生きていくようにと、神様はあなたを生まれ変わらせてくださった。大切なのは私たちが救われたものにふさわしく生きていくということです。そしてある人はこう思うかもしれない。私の信仰者としての歩みっていうのは非常に不忠実であり不信仰であったと。そのように神様があなたに示してくださってるんだったら、罪を悔い改めて、そしてまた歩み始めたり、また失敗したらまた悔い改めてまた歩み始めたり、そうやって我々生きるんです。悲しいことにこの地上において罪との戦いが続きます。失敗の連続ですけれども、感謝なことは神が我々を許し続けてくださるということです。新しい人へと私たちは生まれ変わったんだと。実は今日私たちは前回から見ているこの愛についてもう少しご一緒に見ていきたいと願うわけです、ね、確かにもうすでに学んだじゃないかと、ええ、しかしこの学びをすることが非常に大切であると確信します。なぜそれが必要なのかって、なぜ愛することについて学ぶことが必要なのかって、2つの理由を言います。1つは、神への愛っていうのを学んでいくことによって、あなたが本当に生まれ変わっているかどうか、言い方を変えればあなたが救われているかどうかというのを確認することができます。悲しい現実はどこの国にあっても、救われていない人々が教会にはたくさんいます。一番悲しいのは、救われていると思っていながらそうでない人々がいるという現実です。だから私たちは救いが確実に自分のものであるかどうかっていうのを吟味しなきゃいけない、ね、愛する皆さんが誰一人としてこの救いから漏れることがないように、そのことを我々の望むわけです。ですから神に対する愛、そのことを学ぶことによって、あなたの救いというものがはっきりします。二つ目に、あなたが生まれ変わったものとして、それにふさわしく歩んでいるかどうかの確認ができます、ね、というのは、私たちは神を愛しているって言うかもしれない。でも問題は、神が喜んでくださっているかどうかです。でしょ、自己満足であってはならないんです。だって神はこのような愛でもって私を愛しなさいと言われた。それにふさわしいお方です。問題は、私たちがそのような愛を持って愛しているかどうかです。ですから神を愛することについて学ぶことによって、神が望んでいらっしゃるように私たちが神を愛しているかどうか、そのことを知ることができます。今日もご一緒に御言葉を見ていきたいと思いますが、今日のテキストはヨハネの手紙第1の2章の15節のところです。そこにはこう記されています。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありませんと、このように記されています。まずヨハネが教えることっていうのは、主に対する心からの愛、つまり神様があなたに期待しておられる愛とはどういうものであるかっていうのを教えているんです。どんな愛を神様はあなたに期待しているのかって、ね、でこの御言葉をご覧いただきますと、その愛というのは世を愛さないものであると。神があなたに望んでらっしゃる愛というのは、神だけを愛するものであって、世を愛するものであってはならないと言っているんです。それがヨハネがここで教えることです。 しかもこの15節のところで世も世にあるものも愛してはなりませんとあります。これは命令形です。このように神様がただ望んでんじゃない、このように神様はあなたにも命令してらっしゃるということです。このような警告を神様はあなたに与えてくださって、世にあるものを愛してはならないって、この世を愛してはならないって、そのように命令警告を与えてらっしゃいます。でこの御言葉を見ていただきますとね、皆さんね、もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛する愛はありませんって、非常に驚くべきことが記されています。どんなことが記されているか、この後半に記されていることは、世を愛している人はその人は救われていないとヨハネは言うわけです。いいです。世を愛している人は実は救われていないというんです。私はイエス様を信じると決心しましたと、でもその人が世を愛しているならばその人は救われていませんと聖書は言うんです。いいです。我々がどう思うかじゃないんです。救ってくださる神様がどうおっしゃるかです。ですからそのようなことをここで言ってるんです。それを聞きになるとおそらく皆さんの中では自分の信仰はどうかというふうに思われるかもしれません。だって我々は残念ながら救われていながら世に対する影響を、世からの影響を受けているからです。ですからはっきりしておきたいのは、ここで世を愛するということが記されています。世を愛していると、これは現在形を使っています。なんで現在形を使ったかというと、その人の特徴を明確に記しているんです。ここに言われている世を愛している人というのは、ずっとそのような状態にあり続けている人のことです。この人は世が好きで世が好きでたまらないんです。世を愛するというのはその人の特徴なんです。その人はそのように生き続けているというんです。神様のことよりもこの世が大好きでこの世を愛し続けているって。聖書が言うのはそういう人は救われていませんというんです。じゃあなぜ神様はこの世を愛することをそこまで意味嫌われるのかです。そのために我々はここに記されている世とはどういう意味なのかを正しく理解する必要があります。でこの世っていう言葉をご覧になるときに3つの意味があるということをぜひ覚えててください。一つ目に、この世っていうのは神が創造されたこの世界のことをこの世というふうに呼びます。神がお作りになったすべての被造物、それを世というふうに呼びます。二つ目に、これは私たち人間の話です。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。私たち人間を指しています。神様は人間を愛しているって、あなたを愛してくださっているって。で3つ目の意味は、まさにここで使われているのはその意味で使われているわけですが、サタンに支配されたこの世の中の話です。サタンに支配されているこの世の中というんです。詳しい説明をしないする必要はないかと思います。確かにこの世界を見たときに、この世界には悪がはびこっています。聖書を見たときに、この世を支配しているのがサタンであるということを教えます。ちょっと皆さん、ヨハネの手紙をご覧になっていらっしゃったら、5章の19節をご覧いただくと、そこにこうあります。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますって。全世界は悪いものの支配下にあるって言うんです。悪いものって誰です？サタンですよ。サタンの支配下にあるって言うんです、この全世界が。そしてそのことをヨハネの福音書の中に3度繰り返して教えています。この世を支配する者は追い出されるとか、この世を支配する者が来るからですとか、この世を支配する者が裁かれると。皆さんのところにも記しておいたように、ヨハネの 12章の31節や14章の30節やまた16章の11節のところにこの世を支配するものが存在していることを教えています。誰かって、サタンの話です。だからこの世は信仰者であるあなたを憎むんです。だからこの世はあなたに反発するんです。それが証拠にイエス様がこの世にお見えになった時、世の中は歓迎したかというと、イエスを拒み、イエスを十字架に貼り付けにしました。イエス様がそのことについてこうおっしゃってます。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですって、ね、この世を支配しているのはサタンなんです。ですからサタンに逆らうあなたをこの世は放っておきません。この世はあなたを憎むというんです。ヨハネの15章の今19節のところを読みしました。この世はサタンの支配下にあるんだって。ちょっとそれ覚えててくださいます。そのように御言葉が教えてくれます。でもう一つ私たちが学んでおきたいことっていうのは、このサタン自身がどういう野望を抱いているかです。サタンは一体何を成し遂げようとしているのかです。イザヤ書の14章の中にバビロンの王の堕落と、それからサタンの堕落と言われている箇所が出てきます。イザヤ書の14章の13節と14節のことです。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸を高き方のようになろうって。この糸を高き方っていうのは誰の話だと思います？神ご自身でしょ。つまりサタンが何を望んだかというと、被造物でありながら、神によって作られた天使でありながら、その創造主なる神様の上に自分自身を置こうとするわけです。自分が神になろうとしているわけです。彼は被造物でありながら、創造主なる神としてすべての人に崇拝され、すべての人から仕えられることを望んでいます。そのために彼はありとあらゆるものを用いて人々を惑わし続けるんです。この世にはたくさんの宗教が存在しています。しかし一体誰を崇拝しているのかを考えるときに、創造主なる神でないものを崇拝するということは、つまり偶像を崇拝するというのは、サタンを崇拝しているということです。多くの人々が真理から離れてしまって、創造主でないものを崇拝しています。サタンはそうして人々を惑わし続けます。サタンが影響を与えるのは文化であったり、教育であったり、また書物であったり、音楽であったり、映画であったり、例えばテレビで流れてくるいろんな番組であったり、さまざまなものを彼は巧妙に使いながら人々を惑わし続けます。クリスチャンの音楽を聴いているのはともかくとして、そうでない音楽を聴いて、そうでない例えばテレビの番組を見て、映画を見て、それから売るものは一体何でしょう。それを見て、それを聞いて、私たちの信仰が強められるということがあるでしょうか。かえってそれらは聖書が教える生き方と全く違う生き方を私たちに勧めます。驚くべきことは、例えばアメリカのテレビを見てても、もう何十年前からですけれども、ある方向が変わってきました。その中に出てくるのは、さまざまな悪霊の話であったりとか、魔女であったりとか、そういった人々を題材にするような番組がどんどん出てきた。しかも恐ろしいことに、そういったことを、そういった番組を世の中が受け入れるということです。 誰が見たってこの世の中は悪い方向に進んでます。世の中の悪はますます増大してます。聖書を教えてくれるんです。この世界を支配しているのはサタンだって。そしてサタンは多くの人々を惑わし続けようとしているって言うんです。サタンはありとあらゆるものを用いて人々の心を自分に向けさせようとします。彼は今も人々が彼を崇拝し続けるようにと熱心に働き続けています。人々の関心を自分にだけ向けさせて自分だけに使えるようにと働き続けています。で、そのことを今皆さんもよく見てらっしゃるはずです。じゃあちょっと考えてみたいのは、サタンはじゃあ主を信じておられない人たちだけに働くのかです。答えはノーでしょ。イエス様を信じになっているあなたのうちにもサタンは間違いなく働くんです。彼がしたいことは何かって、主イエスキリストを信じてこの救いに預かったそういうクリスチャンであるあなたにサタンができることは同じことです。神様に向いているあなたの関心を神から彼自身の方に向けさせようとするわけです。そのように誘惑することによってあなたが持っている神への純粋な愛であったり、また従順な歩みに悪い影響を与えようとしています。イエス、サタンがしようとしていることは、クリスチャンであるあなたが神のために生きないように、神の栄光を表さないようにと忙しく熱心に働き続けているということです。さあ、そういうサタンの働きをこうして見てくるとね、この世っていうのは次のように定義することができません。この世とは主なる神に対する愛をあなたから奪うものです。もう一度言います。この世とは主なる神様に対する愛をあなたから奪うものです。ですから信仰者であるあなたがこの世を見始めて世を少しでも愛していくことによって何が起こるかっていうと、主に惜しみなく犠牲を払うことにも、また主の御心に服従することにも徐々に熱意を失っていきます。だから世を愛してはならないと言われるんです。我々信仰者が自らに問いかけなきゃいけないその質問というのはこんなことじゃないでしょうか。私はこの世を愛していないかどうか、私はこの世を愛していないかどうか、このことを我々一人一人自らに問いかけてみる必要があると思います。今サタンがさまざまな誘惑をなすということをお話したんですけど、もう少しサタンがどんなふうに人々のうちに働くのか、皆さんにぜひ知っていただきたいと思う、その御言葉の教えがあります。サタンが用いる戦術、あなたがこの世を愛する人となるために彼が用いる戦術というのはどういうことかというと、惑わしです。サタンはいろんなことを思ってあなたを惑わします。で、テモテ第一の手紙の4章をご覧いただくと、そこにパウロ自身が何を用いてサタンはその技をなすかということが書いています。いいです。サタンはあなたを惑わそうとするんだけども、こういったことを用いてサタンはあなたを惑わそうとすると、そのように聖書が教えています。テモテ第一の4章の一節をご覧いただくと、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。この信仰から離れるというのはもともと信仰がなかったということです。いいです。信じた人がその信仰を捨てるという話じゃないんです。信仰がなかった人々が信仰がなかったということを明らかにするという話です。で、今私たちが見たいのはこの4章の一節のところに出てくる 終わりの時代になると、サタンはさまざまな方法で人々の心を惑わすというんです。惑わす霊と悪霊の教えとにとあります。誰が一体そのような誤った教えを教えるんでしょう。人間でしょ。人間がそのような誤った教えをするんです。サタンは人間を使って人々がこの真理に至らないようにと邪魔をするんです。で、そのような話が聖書の中にちゃんと記されています。パウロたちはキプロスに行きました。地中海の島です。皆さんもご存知だと思います。そこには神の言葉を聞きたいと思っていた地方総督がいました。名前をセルギオ・パウロと言いました。彼は神様の言葉を聞きたいと思ってたんです。ところがセルギオ・パウロと共にいた一人の人物がいるんです。名前をバル・イエスと言いました。彼は何をしてたかというと魔術者でした。魔術を行ったんです。そしてこの人物はセルギオ・パウロが主イエスを信じるのを妨げようとしています。使徒の働きの13章の中にその話が出てきます。信仰の道から遠ざけようとしていたなんて8節に出てきます。ですからお分かりでしょ。この魔術を行う人物はこのセルギオ・パウロがこの救いに預かることを何とか邪魔しようとしているんです。そこでパウロはこの人物に対してこんなことを言っています。聖霊に満たされた後パウロは彼をにらみつけてこう言うんです。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかって9節と10節のところで出てきました、ね、つまりこの人物はこういう働きをしようとしてたんです。おそらくこの前にもしてたのかもしれない。ですからこうしてサタンはこういう人を使って人々がこの福音に来ないようにという妨げをなします。また別の方法があります。それは偽りのクリスチャンを用いるんです。そうなんです。偽りのクリスチャン、偽クリスチャンを用いるんです。どこでだと思います？教会においてです。マタイの福音書の13章の中でもう我々すでに学んだところですけれども、ここにイエス様が良い麦と毒麦の話をなさった、覚えてらっしゃるでしょ皆さん、はい、特にマタイの福音書の13章の24節のところからそのことが記されています。24から30までその話をなさって、そして36から43までその説明をイエス様がなさってらっしゃいます。ここでお教えになったことは何だったか、2つのことがありました。主の働きに対するサタンの妨害は現実の問題であると、必ずサタンが妨害するんだということと、同時に主による裁きがあるんだということを教えました。いいです。神の働きがなされるときには必ずサタンの働きがなされるって、そして必ず主による裁きが来るんだということが教えられています。神に逆らう者たち、サタンに従う者たちには永遠の地獄が待っているということを教えています。で、今皆さん見ていただきたいのは41節のところです。13章、人の子はその御使いたちを使わします、彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆と書いています。今ご覧になったようにつまずきを与える者や不法を行う者たちをと書いています。つまずきを与えるものと不法を行うもの、この不法を行うものっていうのは不正であるとか違反行為をなす者たちです、ね、こういう人たちに対して神様の審判が下るんだということを言うんです。で、今皆さん見ていただきたいのはこの中でつまずきを与えるものという、ここに記されている人がどういう人であるかです。ちょっと説明します。このつまずきを与えるものって書かれている言葉ですけれども、これは罠とか落としという、そういう意味を持った言葉が使われています。皆さんのところにも記しておきました。落としというのは鳥などを捕まえるその仕掛けのことですよね。 罠を仕掛けて鳥を捕まえるとか動物を捕まえるとかそういうことです、ね、でこの言葉の意味っていうのは人に罪を犯させるつまり罪へ誘惑するものであったりまた罪不信仰とか廃墟とか堕落への誘惑その原因とか起源となるものとそういうものだっていうんです。ですからここで使われている言葉このつまずきを与えるものっていうのは、ね、特にクリスチャンたちが罪を犯していくように神様に背いて神様に逆らい続けていくようにそういったことをなす働き人なんです。いいです。この人たちは信仰者であなたが道徳的にまた霊的に堕落することを目論んでいます。道徳的に間違ったことを皆さんに勧めるんです。でもどちらかというとこのことに対して我々はある程度自分を守ることができます。例えば盗みを働くだろうとかね人をいじめるとか暴力を振るうとか性的に汚れたことに私たちが走っていくそういった時に私たちはちょっとそれはおかしいと多くの信仰者は感じます。御言葉を学んでいらっしゃる皆さんはそれは聖書の教えと違うということそのことにある程度気づきます。問題なのはこういう道徳的な誘惑だけではない霊的な誘惑の話です。というのは非常に判断が難しいからです。しかしこういった霊的な誘惑を持ってサタンがこういう働き人を使って何をしようとしているかというと皆さん自身の主に対するその愛とか信頼というものを弱らせようとします。なぜかというと皆さんの目を主から他の方向に向けさせようとするんです。彼らは言うかもしれない皆さんにそんなに熱心にならなくてもいいじゃないってあなたは主を信頼してるって言うけどももっと現実的にならなきゃってそうして皆さんの目を主から他の方向に向けさせようとするって本来なら我々が主の御言葉に喜んで従おうとしてるならばそれこそ一人一人が見習わなきゃいけない模範です。ところがこういう人々はそういった主に対しての献身的な生き方をしているものを嘲笑ってそうでない方向に皆さんを進ませようとするんです。で一つの例を挙げましょう。一番分かりやすい例だかもしれない。それは私たちの言葉による罪の話です。悪口です。聖書を見たときに非常にその悪口に対して人に対する悪口に対して聖書は厳しく教えています。ヤコブの4章の中をご覧いただくと11節のところにこんなふうにヤコブが教えています。11節、兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い悪行を言い自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら律法を守るものではなくて裁くものですって。何をヤコブが言わんとしたのかって互いに悪行を悪口を言い合ってはならないっていうことを教えるわけですよね。でなぜそれが問題かってよく存じるようにそうやって教会の中にいろんな分裂が出てくるというそういったことを多くの教会が経験しています。ヤコブがここで警告しているのはこういうことなんです。あなたは人を裁いてるって。そして人を裁くことができるのはただ一人しかいらっしゃらない。それは神だけだって言うんです。その地位にあなたは自ら置いてるって言うんです。そのことをヤコブはここで厳しく非難するわけです。教会というのは皆さん主イエスの愛をいただいた者たちが、イエス様の愛をいただいた者たちが、その偉大な主の愛を互いに愛し合うという、はっきりと目に見える形で示すところです。でしょ？教会というところは、主イエスの許しをいただいた者たちが、その偉大な主の許しを互いに許し合う というはっきりと目に見える形で示すところであるはずです。違います？神が備えてくださった許しがどんなに素晴らしいものなのか、それを我々は実践するわけでしょ。互いに許し合うことによって、主が愛してくださったその愛がどんなに偉大なものであるか、我々は愛し合うことによって示すんでしょ。もし私たちが誰かの悪口を言ってるんであれば、教会の存在目的に反するものです。なぜなら悪口っていうのはその話の対象の人の評判を落とすことが目的だからです。そしてね、それって主からいただいた新しいご性質に反する歩みなんです。考えてくださいます、皆さん。新しくされた私たちはそういった中を生きてたんです。かつては人の悪口を言いながら生きてたんです。そういう人々の中を歩んでたんです。そこから私たちは救い出されたんです。新しくされたものとして、私たちがこれまでと同じように人々の悪口を言ってるんだったら、新しくされたものにふさわしくない生き方であると御言葉を我々に教えるわけです。なぜこういう悪口を言ってる人と話をすることが問題かって。というのは、悪口を言ってる人っていうのは自分が罪を犯してるだけじゃない。あなた自身にも同じ罪を犯させようとするんです。だからね、信仰者の皆さん、もし誰かが誰かの悪口をあなたに言いに来たとしたら、いいです。次のことしてください。その人に愛を持って、あなたがやってることは間違ってるって伝えるんです。黙っていてはいけないんです。黙ってたらその人は、あなたがその人物に同意したというふうに思います。聖書は何て言ってるかって、イエス様おっしゃってます。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許してあげなさいってあります。ルカの福音書の17章の3節のところです。だから兄弟が罪を犯してたら、愛を持ってそれは間違ってるということを伝えなきゃいけないということです。具体的に言うとこういうことです。いいです。もしそういう人がいたら、ね、兄弟、あなたのやってることは間違ってるって、もし誰かがあなたに対してひどいことをして、そしてそれに対してあなたが怒ってるんだったら、そしてその結果あなたが悪口言ってるんだったら、こうしなきゃいけない。あなたはその人と連絡を取って、その人に会いなさいって、そしてその問題を解決することですって、そして望めば私は喜んであなたについていきましょうって、正しく神様に会って解決するようにと。そうして私たちはいろんなことが起こる中にあって、神の前に正しく解決していこうとするんです。いいです。それしか神様の祝福を得る方法はないです。パウロはガラテヤ人の手紙の6章の1節でこう言います。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいって、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと書いています。御言葉ってちゃんと正確に、また分かりやすく教えてくれてるでしょ。どうしたらいいのか。ですからね、皆さん、我々信仰者は一人一人神の前に喜ばれることを行っていきたい。その願いをしっかりと持つことです。いいです。神様、私はあなたの前に喜ばれることを行っていきたい、助けてくださいって。そしてね、神様を愛している人と交わることです。だから教会っていうのは霊的な人たちをリーダーに選べと言ったんです。教会には執事の人たちがいらっしゃる、長老たちもいる。何のために彼らがいるのかって、そういう人たちと交わることがあなたにできるからです。そうして、もちろんそうでない霊的な人たちもたくさんいる。そういう人たちと交わるんです。一緒に主を見上げるんです。一緒に主を賛美するんです。主を称えるんです。霊的な人々っていうのは どれだけのことを知っているかではないんです。どのように生きているかなんです。さて今日私たちはこの主への愛について学んできました。どんな愛を持って私たちは主を愛するべきなのか、そのことを教えられました。我々が問わなきゃいけないことは、あなたはこの世を愛していないかどうかって。で、ね、もう一つ付け加えるとして、皆さんね、この世を愛するっていうのは一日にしてならないということです。徐々に徐々にそのような人へと変えられていくということです。いいです。気をつけていないと、すぐにそういうものが私たちの心に入り込んでしまって、そしていつの間にか気がついたらそういったものにどっぷり使っている可能性があります。おそらく皆さんもいろんな趣味がおありかと思います。皆さんにとってとっても好きなことがあると思います。で、大体私たちが本当に好きなこと、そういうものを持っている場合、そのためだったらどんな犠牲をも厭わないというのが私たちはありません。例えばそのためだったらどんなに朝早く起きても構わないと、ね、あんまり朝早く起きない人でもその日だけは特別に起きるとか、またそのためだったらどんなに夜深くしても構わないとか、またそれをするためにどんなに遠いところであったとしてもそこに喜んで出かけていこうとする。また何か自分の趣味のために一生懸命勉強する人もいます。そのために喜んで金銭的な犠牲を払う人もいます。自分の愛することのためだったら喜んで積極的に犠牲を払おうとします。趣味とか娯楽が罪だと言ってるんじゃありません。言ってるのは、そういったものが偶像になりうるという話です。私たちが見てきたのは、この世というのはあなたの神様に対する愛を奪っていくものである。ってあなたから主に対する熱心な奉仕を、主のためになす犠牲的な奉仕や捧げ物を奪っていくものであるって。この世というのは巧妙に皆さんのうちに働いて、かつて持ってた主に対するその献身的な愛をだんだんだんだんあなたから奪い、あなたの愛が冷めていくようにと働くものですね。え、皆さん、一人の人の魂の救いよりも自分の贔屓しているチームの勝敗に関心があるんだったら、世の中を愛しているっていうふうに言えません？一人の罪人が救われること、それよりもそれ以外のことに関心を持っているとしたら、主イエスキリストはそのために来られたんでしょ。主イエスキリストはそのためにご自身を捨てられたんでしょ。もし私たちが一人の罪人が悔い改めること、それよりも他のことが自分の関心であるならば、正しい愛を持って神様を愛してるって言えます？主のために奉仕することよりも自分の趣味に時間を費やしてるんだったら、よう愛してると言えません？主とのディボーションよりも主の御言葉を学び、主と祈り、その交わりを持つことよりも自分の趣味の方が楽しいとするならば、この世を愛していると言えません？主のお言葉を聞くよりも終わってからの自分の予定に関心があるんだったら、この世を愛していると言えません？主イエスキリストの愛を知りたければ御言葉が教えます。主イエスキリストの愛を知りたければあの十字架が明らかにします。私たちが考えなきゃいけないのは、その主に対してどのような愛を持って私たちが主を見上げているかです。どのような愛を持って主を愛しているかです。 1934年に中国の福建省で若いアメリカ人のカップルが命を落としました。3ヶ月の女の子を残して、彼らはアメリカからその中国に出て行ったんです。このイエス・キリストの福音を伝えるために。妻の見ている前で夫は鋭い刃物でもって首を切り落とされました。同じ日に妻も同じように殺害されました。彼らの人生って無駄だったんでしょうか。彼らは主を愛して、そして主のために喜んで自分の命を犠牲にしました。そうして彼らの主に対する愛を明らかにしたんです。このジョンとベティ・スタムと言いますが、ベティ・スタムはある人の家を訪問しました。彼女の訪問を受けたある一人の女性は非常に彼女から感銘を受けました。そして彼女も、私も宣教師になって主の素晴らしい福音を伝えたいと、そういう願いを持ちました。そして後に彼女と彼女の夫は南米エクアドルに出かけていくんです。アウカインディアンという、まだ人々が接したこともないジャングルに住む、その人々とコンタクトを持ちます。ジムとエリザベス・エリオットです。ご主人のジム・エリオットは皆さんもご存知のように、それ以外の4名のトータルで5名の宣教師とともに命を落とします。インディアに殺されました。ある時ジム・エリオットはこんな質問を受けるんです。自分の命を守るために必要となれば、アウカインディアンを銃で撃ちますかと。自分の命を守るために彼らを銃で撃つかって。その時に彼はこう答えてます。私は主にお会いする備えができてるが、彼らはできていませんって。そして彼らはこのインディアンたちによって殺されました。彼らの人生って無駄だったのかって。いえ、このインディアンたちがイエス・キリストの救いに預かるんです。さっきお話したエリザベス・エリオット、彼女はこのベティ・スタムの訪問を受け、自分も宣教師になろうと決心した人物です。その人がこんな祈りを記しています。最後にそのことをご紹介します。主よ、私は私のあらゆる計画も生きがいも、自分自身の願いも希望も捨て去ります。そして私の人生のために備えられたあなたの御心を受け入れます。私は私自身を、私の命を、私のすべてを永遠にあなたのものとなるために完全にあなたに捧げます。私をあなたの聖霊で満たし、封印し、そしてあなたの御心のままに私を用いてください。御心のところに私を使わせてください。私の人生においてあなたの完全な御心をなしてください。いかなる犠牲が伴おうと、今よりとこしえにって。彼らは一体なんでこんなことをしたんでしょう。彼らは主を愛してたんです。彼らは主を愛し、喜んでこの方のために自分の命を捨てようとしました。そんな愛を神様はあなたや私に期待してらっしゃる。だって私たちは見たんです。信じたんです。私のために創造主である神が命を捨ててくださったの。そんな愛で神を愛する者として生まれ変わったんです、あなたも私も。 主イエスキリストがペテロにこんな質問をしました。あなたは私を愛するかって。あなたは私を愛するかって。この世のありとあらゆるものよりも私を愛するかって。この質問を我々一人一人に問うてみなきゃいけないんじゃないです。神はあなたを愛してくださった。あなたが神を愛するかです。この世を愛していません、兄弟姉妹の皆さん。あなたの関心は半分ぐらいこの世に向いてません。あなたの願い事は神様だけに向いてます。私たちが気をつけなきゃいけないのは、さまざまなものを持ってサタンはあなたから愛を奪っていこうとします。気をつけなきゃいけないんです皆さん。そして一人一人が主をしっかりと見上げて自分に問いかけてください。私はどのような愛を持ってこの主に応えていくのかって。あなたは私を愛しますかって。あなたは私を愛しますかって答えてください。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。あなたは私たちのために喜んでご自身の命を捨ててくださった。そこまでして私たちに罪の許しを与えようとしてくださいました。私たちがあなたを選んだのではありません。私たちが何かをしたのでもありません。あなたはこのような素晴らしい救いを私たちのために備えてくださり、その救いへと私たちを招いてくださいました。問題は今この地上に置かれている私たちがどのように生きるかです。新しく生きるものとして我々は生まれ変わりました。あなたを愛するものとして私たちは生まれ変わらせていただきました。問題はそのように生きているかです。サタンはさまざまなことを持って私たちの目をあなた以外の方に向けようとさせます。故に我々がしっかりとあなたを見上げることができるように、あなたを心から愛してあなたに従う者として今日生きることができますように、主の恵みを感謝し、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。